ヘブル人への手紙11章7節から12節までです。新約聖書の、2017年度版の方は451ページ、3版の方は438ページです。ヘブル人への手紙11章7節から12節までをお読みいたします。信仰によってノアはまだ見ていない事柄について神から警告を受けたときに、恐れかしこんで家族の救いのために箱舟を作り、その信仰によって世を罪ありとし、信仰による義を受け継ぐものとなりました。信仰によってアブラハムは相続財産として受け取るべき地に出ていくようにと召しを受けたときに、それに従いどこに行くのかを知らずに出て行きました。信仰によって彼は約束された地に他国人のようにして住み、同じ約束を共に受け継ぐイサクやヤコブと天幕生活をしました。固い基礎の上に建てられた都を待ち望んでいたからです。その都の設計者また建設者は神です。アブラハムはすでにその年を過ぎた身であり、サラ自身も不妊の女であったのに、信仰によって子を設ける力を得ました。彼が約束してくださった方を真実な方と考えたからです。こういうわけで、一人の、しかも死んだも同然の人から、天の星のように、また海辺の数えきれない砂のように、数多くの子孫が生まれたのです。今日はこの箇所から、信じにくい時にも神を信頼する信仰という題目で、堀田先生に説教していただきます。
はじめにお祈りを捧げいたします。恵み深い天の父様、これから命のお言葉を取り継ぎます。どうぞ私自身を十字架の血とご聖霊によって清め清別して、あなたの通り行き管としてお持ちください。皆様の心に御言葉が残り、ご聖霊と共に生きる幸いに導いてください。尊いイエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。本日は信じにくい時にも神を信頼する信仰を見ていきたいと思います。本日登場しますノア、アブラハム、サラは共に共通点はとっても信じにくい中で神様の御言葉を信頼して、神様のご命令に約束を信頼して従った人々の姿があります。その姿から私たちも学ばせていただきたいと思います。まずノアの信仰を見ましょう。耳でお聞きください。7節を読みします。信仰によってノアはまだ見ていない事柄について神から警告を受けたときに、恐れかしこんで家族の救いのために箱舟を作り、その信仰によって世を罪ありとし、信仰による義を受け継ぐものとなりましたとあります。まだ見てない事柄、これは将来の神の裁きによる大洪水。もう少し説明しますと、あまりにもその当時の人々が罪深かったので、神様は洪水で滅ぼそうと思っているということをおっしゃいました。でも箱舟をお作りになって、もし悔い改めて箱舟に入れてくださいという人がいれば、その人たちに救いの手も差し伸べておられました。そのように神からの警告を受けたときに、すぐにノアは従い箱舟を作ったのです。皆さん、今日最初に思い起こしたいことは、聖書を読むときに自分だったらどうしただろうと思って聖書を読むことはとても良い聖書の読み方です。皆さんが今日登場するノア、 皆さんがノアでしたらどうでしたでしょうか。そんなノアわからないという方があるかもしれませんが、私も考えました。準備しながら、私がノアだったらどうしただろうか。これはですね、簡単なことではないんですね。さらっとこう御言葉で3節ほどで書いてありますが、本当は大変なことだったと私は思います。これは私たちの現実に当てはめるなら、大変な時にすぐに従い箱舟を作るということは大変なことでした。大変な信仰がいることが分かります。つまり神様を本気で信じてなければ絶対こういうことはできないわけですね。いくつか書きましたが、まずこれはですね、実行した彼の姿を想像しますと、まず晴れた日が続く中、この聖書の登場人物の地域はですね、雨が少ない地域が多いですから、私も1回だけイスラエルに行かせていただきましたが、もう本当に雨は少ない、だから水が貴重ですから、晴れた日が続く中、そんな山々を覆うような大洪水が実際に起こるということはとても信じがたいことなんですね。本当に大洪水はほとんど起こったということは聞いたことがありません。あのパレスチナの地でですね、この日本とか東南アジアとか多いですけれども、大洪水はパレスチナ、まあ、聖書の舞台、旧約聖書の舞台となっているところではとても少ないんですね。ですからそれが実際に起こるということは本当に信仰がいりました。でも彼は神様を信じていました。丸に次に、世の人々の軽蔑の目にも耐えなければならなかったということです。箱骨を作るのに当然木材がいりますから、海辺ではなくてですね、山で作ったことが想像できます。彼は山でこのコツコツと船を作ったんですね。それも普通の船ではなかったんです。まあ、あの漁をするような船を作っていればですね、人々もノアが、ああノアは漁をするために船を作っていると理解したと思うんですが、神様がおっしゃった船はですね、この先が尖っているっていうか、あの普通の小さな船ではなくて箱舟をでしたから、本当に奇妙に見えたことが想像できます。それも普通の船ではない箱舟で、大きさもですね、今でこそ大きな船がありますが、その当時ですね、約132メートル、そして幅が約22メートル、高さが13メートルの箱を作りなさいと、箱骨を作りなさいとおっしゃったんです。今でこそ大きな船がありますけれども、その当時はですね、もうこれはものすごいことだったんですね。で、実際に神様がこれを命じれてから、実際に洪水が起こるまで創世記を見ると120年かかったことが分かりますから、かなりの対策であります。決して小さな船ではなかった。ですからその当時のノアの時代の人々のことを私は想像してこう書きました。どう思ったでしょうか。こういう声が聞こえそうです。おい、ノアは気が狂ったぞ、洪水が起こると言っている、本気でこんな晴れが多い、洪水など一度も経験したことがない私たちにとって、そんな洪水を信じているのは本当におかしくなった、こんなに晴れているのに、という声が聞こえてきそうです。しかしノアは人目を気にせず、あるいは人のバカにする言葉を気にせず、神の御言葉だけを信じて忠実に作り続けたのでした。大変な日数、歳月、労力がかかりました。彼は人ではなく神ご自身を恐れかしこみました。私たちも本気で神を信じ従っていくとき、世の人に認められるどころか、かえってバカにされたり反発を食らったりすることもあります。でもこの箇所は慰めですね。私たちもノアの箱舟にあたる現代の救いの箱舟、イエス様を信じています。ですから聖書全体から言うと、 このノアの箱舟はイエスご自身を予表していました。私たちはある面では救いの箱舟イエス様を信じるということはイエス様の救いの箱舟に入っているということです。なんと感謝でしょうか。そしてノアの洪水にあたる将来の主の再臨と神の公平な最後の審判を本気で信じています。ちょうどですね、ノアの時代と似ていますね。神様がこのままでは人間の罪が深いので滅びが最後ありますから、イエス様の十字架と復活の福音をクリスマスにイエス様を送り救いを成就しますから、間に合ううちに人々にイエス様のことを伝えてくださいと今おっしゃっているので、ちょうどこのノアの状態と人々の状態と似ています。でノアが馬鹿にされたようにイエス様でさえですね、十字架にかかってみんなに馬鹿にされて、お前が神の子から十字架から降りて来い、それだったら信じてあげるからと馬鹿にされても、イエス様は神様を信じて従い通されました。ノアも同じです。この箱舟は世の人にとっては馬鹿げたことでした。しかしノアの洪水が実際に起こりましたように、神の最後の審判裁きも確実にあるということが聖書の教えです。そしてくしくも今日は今日からアドベントですが、このことと実は重なるんですね。皆様にこの約7年間伝え続けてきましたアドベントのために、アドベントには2つの意味がありまして、アドベントの言語は到来という意味ですから、イエス様が再び来てくださるのを、その初臨を、初めての臨在と書いて初臨を、クリスマスを初臨と言いますね。そして初臨に対してもう一度来られることを再臨と言います。再び来られる。でこのアドベントというのはクリスマスにイエス様がお生まれになったことを待ち望む、喜びながら準備する時期という対抗説と、もう一つはこの世の終わりに再びイエス様が救い主として、そして世の裁き主として来られるということを待ち望むアドベントであるということを覚えて、今日からアドベントを過ごしたいと思います。そうする人は本当のアドベントを過ごしている人です。イエス様の初臨を感謝する、そしてイエス様の再臨を待ち望みながらこのクリスマスを迎え、アドベントを過ごしましょう。救いの箱舟であるイエス様を信じてない方々は、間に合ううちに主を信じて救われていただきたいと思います。私たちは馬鹿にされ迫害されても、人々の救いのために人々を愛して主を伝え続けたいと思います。特にこのクリスマスの時期にお誘いしやすいですから、私たちのクリスマスに声をかけていきたいと思います。二つ目に、家族の救いのためにと7節にあります。ここにも私たちへのメッセージがあります。ノアは家族を愛し、その救いのために熱心に労したということです。もちろん人々の救いのためにも、残念ながら一人もノアの箱舟に入ったという記録はないんですけれども、実はその当時、私も入れてくださいと言ったら箱舟に入ることができたんですね。と同時に彼は人々を愛すると同時に家族を愛して、救いのためにと書いてあります。ですから私たちも見習いたいと思います。全ての人が救われるように伝道したり祈りますが、自分だけ天国に行くことにならないように、家族のために、神様が設立のうちに与えられたおじいさん、おばあさま、あるいはお父さん、お母さん、神様が選んで私たちに与えられた家族、子どもたちのために日々祈り、愛を示してへりくだって主を伝え、クリスマスに誘いたいと思います。使徒16章31、主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われます。これは一人の人がイエス様を信じたら自動的に家族がクリスチャンになりますよという約束ではなく、一人の人がクリスチャンになったら必ずその家族に影響を受けて 愛を示してイエス様を信じるように、聖霊がその証を用いてくださるということが含まれています。その信仰によって世を積みありとしというのはこういう意味があります。ノアが神の御言葉通り箱舟を作ることは、それを信じ箱舟に入る人には救いがあるというメッセージがありました。そしてそれを信じない人々の罪を示す印ともなったのでした。つまり、なぜ箱舟がその当時みんなにバカにされても作りなさいとおっしゃったかは、世の人々があまりにも罪深かったので、この人々を滅ぼすということでも、神様は残酷な神ではなく、救いの箱舟にへり下って入るなら救うという両方のメッセージがあったんですね。一つは神の警告を信じない罪、もう一つは救いの箱舟なしにはその世のは滅ぼされなければならないほど罪深かったということが示されます。そして主の十字架も、イエス様の救いの箱舟にあたる主の十字架も、それを信じる人には救いの印であり、もう一つは罪のない主が身代わりに死ななければならないほどに私たち世の罪は深かったという印でもあるということですね。それが現代の箱舟である主の十字架のメッセージです。4番目、信仰による義を受け継ぐものとなりました。人が死によって義、正しい、無罪と認められる、つまり神との正しい関係の回復には行いによらず神への信仰によるということです。そしてその信仰が本物なら、ノアのように神の御言葉を実行するということです。ノアがどうしてバカにされても箱舟を作ったんでしょうか。それはノアが本気で神様を信じていたからです。ですから神様はその信仰、つまりその信仰から出るその従順を喜ばれたということです。次、アブラハムの信仰から見習って励ましを受けましょう。信仰によってアブラハムは相続財産として受け取るべき地に出ていくようにと召しを受けたときに、それに従いどこに行くのかを知らずに出ていきました。この御言葉は多くの人を励ましてきました。私たちにも神は先のことをすべて示してくださるわけではないということをクリスチャンになった人は分かります。神様は一歩一歩照らし出してくださいます。大切なことは、先のことがすべて分からなくても、その時その時一歩一歩示してくださる主の導きに従うことであるということが、この御言葉が教えています。そして主の御手にある身には平安があります。私たちはなんと幸いでしょうか。先のことは分かりませんが、はっきりしていることは、今日も将来も主の御手にある、主が最善に皆さんを導いてくださるということの中にあることを感謝しましょう。9節お読みいたします。お聞きください。信仰によって彼は約束された地に他国人のようにして住み、同じ約束を共に受け継ぐイサクやヤコブと天幕生活をしました。彼は約束の地カナンでも他国人のようにして住み、天幕生活をしました。彼は土地の、でも創世記を見ますとですね、彼は土地の人々から、あなたは私たちの間にあって神の司ですと尊敬されていたことがわかりますと言われるほどに地に根ざした生活をしていました。しかし庶民とかけ離れた豪邸に住むのではなくて天幕生活をしました。つまりここで何を神様教えようとしておられるかはこういうことです。つまりアブラハムは十節のあるように、神が固い基礎の上に建てられた御子、つまり天国を忘れずに待ち望んで生活したということですね。ここに良いバランスがあります。つまり私たちクリスチャンも いずれは天国に行きますが、人々から尊敬されるほど社会的責任を全うするという面と同時に、この世にのみ心を奪われることなく神を礼拝し、目に見えない天の都を、天国を待ち望んでいたということです。私たちはこのバランスに模範をとして受けたいと思うんですね。私たちはこの地上で神が与えられた奉仕とか仕事とか責任に忠実であるという面と同時に、私たちはそれらを、ちょっとこちらをご覧ください。偶像とは何かというのは、聖書全体から言うとですね、実はそれがお金、名誉、地位であっても、それを握りしめた瞬間にそれは偶像になるということが聖書の教えです。私たちは神様から与えられた立場とかお金とか地位とか名誉が与えられるかもしれません。神様祝福されますから、そういう、でもクリスチャンはそれを握りしめないということなんです。握りしめるのはイエス様だけです。人は何かを握りしめた瞬間にそれを偶像礼拝しているということを覚えてください。今テレビをつけたらいつも出てくるある大きな会社の責任者、どうしておかしくなったか。それは権力を握りしめた、あるいは富を握りしめた瞬間に、その人は私たちが想像できないほどたくさんいただいているのに、本当はもう十分すぎますよね。でも一銭も自分のために使わないという偶像に縛られてしまったんです。でもそれは人ごとではないんですね。私はそういうニュースを見るたびに、その人たちを上から目線で見ることはしません。何かを、私も含めて何かを握りしめた瞬間に、これなぜここにあるか分かりませんけれども、これがいい、ね、とにかく何でも、お金でも富でも立場でも、あるいは洋服でもですね、それをですね、握りしめた瞬間に偶像になるということです。それは手を開いて感謝、手を開いて、まあちょっと例えですが、手を開いて神様これを感謝しますという感じがいいですね。これ握りしめた瞬間に偶像になる。そして手を開いて神様をあがみましょう。そしてこれは今私が地上にいる間、神が預けられているものだということ、神の栄光と人々のために預けられているものだとして有効に用いたいと思うんです。でもそれを自分のものとして握りしめた瞬間に、それが支配者となって私たちの心を腐らせていくということを覚えたい。今日登場するアブラハムは、多くの人からあなたは神の司ですと尊敬されるほど立派に地上で責任を果たしましたが、決して天幕生活をして自分の本当の家は天にある、そして神がおられるということを見事に、このそのバランスを全うしたということです。だから地上はどうでもいいというクリスチャンではないと同時に、いつも何かを握りしめないで、その手のひらを開いて今いただいているものを神様のために、人のために用いるという自由をいただいているのがクリスチャンだということを今日覚えたいと思うんですね。大きな3、アブラムとサラの信仰を見て終わります。アブラハムはすでにその年を過ぎた身であり、サラ自身も不妊の女であったのに、信仰によって子を設ける力を得ました。彼が約束してくださった方を真実な方と考えたからです。彼は望みえない時に望みを抱いて信じ、あなたの子孫、これはですね、なんと主を信じる私たちを含む約束なんです。あなたの子孫、これはですね、ユダヤ人だけではなくて、イエス様を信じる人もこの子孫だとガラテヤ書に書いてあります。はこのようになると言われた通りに、多くの国民の父となりました。彼はおおよそ100歳になり、自分の体が死んでも同然であること、また 奥様のサラの胎が死んでいることを認めても、その子供を宿すという約束の信じる信仰は弱りませんでしたとローマ書にあります。実は最初からこの立派な信仰を持っていたのではないということが分かります。創世記、今日は時間がないのでご説明します。実はこのアブラハムもサラも最初から立派な信仰を持っていたわけではないのです。神の約束をいただいたときにアブラハムは笑ったと書いてあります。ですから私たちとあまり差がなかったんです。そんなことがありましょうかと笑った。でサラもですね、サラに笑ったんですね。笑ったと書いてあります。後で創世記を読んでください。笑った。では今日の箇所と矛盾しますでしょうか。いや、彼らは最初の不信仰を悔い改めたということなんです。そして日々疑う信仰、不信仰と戦いながら不可能に見える中で全能の神を信頼する者へと成長させられていったということです。もう一度申し上げます。私たちの信仰とは疑う心、不信仰との戦いであるということです。もう一度申し上げます。私たちの信仰とは不信仰との戦いであるということです。ですからこの世界中のクリスチャンが最初からすんなり神様の不可能に見える約束を信じたわけではなくて、常に不信仰や疑う心と戦って、いや神様を信頼する方を選ぼうと選択するのが信仰だということです。私たちの信仰も神様は最初から立派な信仰でなくても成長させられるということを覚えて、そしていろんな試練を通してですね、私たちは信仰を今日まで成長させてくださったことを感謝したいと思います。欠点だらけの私もですね、44年前九州の熊本で洗礼を受けた時よりは今神様を信頼する信仰は他の皆さんと比べたら立派な信仰ではないですけれども、堀田修一、44年前の堀田修一が洗礼を受けた時の信仰よりは成長してきたなと思います。もちろんそれは神様に栄光を期して、つまり神様は洗礼を受けた時よりも神様を試練の中でも信頼するように成長させられている。皆さんもそうです。そして今日もある方との交わりの中で交わりました。イエス様を信じた後の方が試練が多いですよねという会話をしました。本当にそうですね。そしてそれは、その試練は神様の愛なんです。試練があるのは神のいじめではなくて、その試練を通してのみ学べる信仰を成長させようとしてくださっている宝物なんですね。だから全てが試練がなくて順調にいったクリスチャンは一人もおりません。私はそういう人を牧会したことがないし、そういう方と出会ったことがないんですね。本当に全ての本物のクリスチャンであれば、信じた後に試練があって、その中でしか学べない、神様を信じないか不信仰か信仰を選ぶかの選択をの中でじわじわっと成長するということですね。これは弱い私たちへの励ましです。私たちも不信仰になったりしますね。しかしそんな私たちを神は見捨てられない。アブラハムとサラを忍耐してくださり成長させられたように、私たちにも最善の恵みをくださるということです。もちろん先週も申し上げましたように、私たちの願い通りでなくても最善のものを与えられるということです。そしてアブラハムとサラは夫婦であり一体でありました。この夫婦の信仰が一つとなり、 不可能に見える中で約束の子が与えられた。ここから教えられることは、片方が弱っている時、片方が神を信頼し祈り支えるという面があるということです。ある時は逆に支えられます。夫婦は一体で必ず片方の影響を受けています。夫婦が、そして私たち神の家族である教会が、同じ信仰でどんな時にも神を信頼していく時、神は人知を超えた大きな御業を成し遂げてくださるということを覚えたいと思います。そして私の経験では、41年間牧会した中で思うことは、教会の皆さんの信仰もお互いにですね、全員が信仰が強い時はない、全員が信仰が弱い時はないということを経験してきました。ある時は A さんが信仰が守られ B さんが弱っている、ある時は B さんが信仰が守られ A さんが弱っている時がある。だからお互いに支え合っていくんだなということをこの牧会の中で学んできました。そして本当は教会を引っ張っていかなきゃいけない私、牧師の信仰も弱ることがあるんですね。そんな時に私を励ましてくださる信徒の方がいらっしゃって、この41年間やってこれたということを思います時に、神様はなんと素晴らしいか、一人の信仰ではない、お互いに励まし合い祈り合う中で、私たちは不信仰を選ぶんではなくて、神様を信じる方を選ぶという共同体の教会であるということを感謝したいと思うんです。最後に、私たちには5番目、アブラハムやサラのように死んだも同然のような希望がないような状況がやってきますね。しかしその辛い状況も神が支配しておられることを信じ抜きましょう。そこに神の全能がの力が働いて、神が私たちと共におられることを覚えましょう。失望してはなりません。その失望の状況だけを見ないで、主を見上げて、このお方に信頼して、より頼んでこれからも歩みましょう。いつでも祈るべきであり、失望してはいけない。お祈りをいたします。天の父様、今日は信じにくい時にも神を信頼して従ったノアとアブラハムとサラの信仰から学びました。本当に主よ、励ましです。私たちは皆不信仰の戦いの中で、神様を信じる方を選ぶことを聖霊を励ましてくださいます。どうぞこれからも私たちの歩む中で、失望し絶望し、もうダメだと思うようなところをあなたは通せられる中で、その時こそ全能の神に目を向けて、不信仰と戦い、ご聖霊の助けによってあなたを信じて、あなたと共に歩むことを選んで、あなたの御業を体験するものにしてください。素晴らしいイエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。